呼吸するお寺、大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そして新たに何かに挑戦しています。今回、2011年7月のゲストは相田勝也さんをお招きいたしました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私が本当は喋るよりも相田さんがね進行した方がいいかもしれないっていう、今日はそんな回なんですけど。
あ、緊張しています。
実は相田さん、京都でラジオカフェというコミュニティ FM があるんですけども、そちらで難民ナウという番組を主催されていらっしゃいます。今日は、そんな、相田さんを、パーソナリティをですねゲストにお招きをして、難民情報をラジオでと題した、そんな、お話を伺えればなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いろいろこうラジオをしていると聞かれることが多いと思うんですけども、なんで難民情報なんですかと。難民ナウって番組ですよね。
はい。
なんか大体聞かれる質問ってあります？こういうこと聞かれる。
あ、ありますね。今言ってくださったみたいに、どうしてわざわざ難民問題なんですかっていうことを聞かれることが非常に多いんですけど、私自身は、阪神淡路大震災が起こった時にですね、はい、ちょっと30歳ぐらいでして、30手前ぐらいだったんですけれども、震災が起こった時に自分もこう、現場に駆けつけたい思いにこう、駆られたんですが、それよりも早く、私よりこう、10歳ぐらい、年齢の若い当時のこう学生の方々がですね、現場でこう活動をされ始めて、で自分自身こう何か疎外感を勝手に感じていけなくなった、そういうところからですね、難民問題にちょっとつながっていくんですけど、これだけを言ってるとあんまりイメージが湧きにくいんですが、その後何か自分自身に何かできることがあったんじゃないのかなっていうふうにこうずっと思ってたんですね。でそうした時にたまたま大阪で友達と遊ぶ約束をしてまして、待ち合わせをしてたんですけれども、その時に彼がこう大幅に遅れまして、で、遅れたところで、あんまり暑いので、こう公民館のロビーに入りまして、で、そこでちょっと時間を潰してた時に、手に取ったパンフレットが難民問題のセミナーだったんです。で、それがきっかけで、なんかせっかくだから行ってみようかなというふうに思いまして、たまたまその時に、大阪であった難民問題のセミナーに4回ぐらい講座で参加をしたんですが、その講師の方が非常に緩くて、私は行く前こう難民問題というとこう背筋を伸ばして何かこう向き合わないといけないような問題だというふうに考えてたんですけど、その方のおっしゃるこう一つ一つのことが、いや難民の方も一人の人間なので、で難民問題ってすごく大きな問題だし、そんなすぐには解決しないので、少しずつ考えていきましょうっていうふうな、そういう話をしてくださって、で難民問題ってこうとっつきやすいなっていうふうに思ったのが、こう難民問題に関心をそもそも持つきっかけだったんですけど、
大体難民問題ってとっつきにくいですよね。
はい。
難民っていう言葉自体に何かこう、難しい民じゃないですか、
はい、
難民、
はい、
それがこうとっつきやすいのは、あれ安かったのはやっぱその緩い感じ その先生というか講座に出会ったからっていうのは大きいんですかね。
入り口のところはそうだったんですけど、その先生の雰囲気で、その場にすいません、その場にこう心地よく入れた、でその難民問題のことを学べたっていうのがあったんですが、もう少し言いますと、その自分自身が難民になったらどうするのかっていうふうなテーマのワークショップがあったんです、で、率直に言ってしまうともう全然ピンとこなくて、自分自身が難民になるっていうことにも思いも馳せられないし、で何かどれぐらいのお米持って逃げられるのかとか、何を持って逃げますかとかって言われても、その何かなんとなくやっていけるんじゃないのかなとか、今となっては不謹慎なことかもしれないんですけど、その時はそういうふうに思いまして、あんまりピンときてなかったんですが、例えばその自分の身近な方と身近な人と一緒にその難民という状況に置かれた時のことを想像してくださいっていうふうな問いかけがあって、僕は両親はもう亡くしているんですけど、そういうこともあって、自分のこう唯一のこう肉親である妹をのこう子供であるメイトイをちょっとこう みんなが引くぐらい溺愛してまして、
はい、
で彼女とか彼と一緒に自分も難民という状況にこう追いやられて、で目の前で飢えていったりとか、その、まあ、命を落としていく彼ら彼女でも自分も難民という、 こう、まあ、無力なその存在、そうなった、そういうものをこうイメージした時に、何か自分の中ではすごくこう難しい難民という言葉を飛び越えて、何かこう身近なものになったのかなというふうにこう思っています。
なるほど、まあ、今日はそんなあの難民 NOW という番組、まあ、このタイトルにもいろんな込めた思いがあると思うんですけども、そんな難民 NOW という難民情報をラジオで、流していこうと、そんな相田さんにいろいろお話を伺ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっともういくつ か, なんか重要な事柄が出てきたようにも思うんですが、ちょっと簡単なですね、こうそこの簡単なちょっと詳しめのこれまで語ってこなかった伝える側だからこそあんまり語らなかったその舞台裏も含めてですね、はい、ちょっと相田さんの生い立ちなど、あるいはそこに行き着くいろんな話を伺えればと思うんですが、まあ、順に、おそらく説明するなんかこうなんて言うんでしょうね、段取りがあると思うんですけども、
はい、
まあ、一番おそらくこの、内容に、まあ、今日こんな話が出ればなと思って、呼び水にしてるのは、吉本新喜劇の舞台っていうのにこう立っていたと、
はい、
でそこからこの難民情報を伝えるラジオをされているという、まあ、そこからそこまでのいろんな紆余曲折があると思うんですけども、当然、吉本新喜劇っていう舞台に立つまでのいろんな話もあるので、まあ、あのお話ししやすい順序でいいんですが、少しなぜこの難民情報を伝えるというそういう世界に取り込んでいったのか、そのあたりを少し、順を追ってお話しいただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。私自身は、学生の頃、まあ20歳とかですね、21歳ぐらいの時に、当時一世尾形さんとですね、
はい、
こう人気を二分していたつくもはじめさんという方が、はい、関西の FM 大阪でラジオ番組をしてらっしゃって、はい、で劇団外箱町のですね、はい、生瀬さんとか、はい、当時はやりまくりさんすけという名前で出てらっしゃいましたけど、はい、とか宮直子さんとかっていう方がいらっしゃって、はい、まあ、その宮直子さんとつくもはじめさんが公開 の, その大阪の扇町ミュージアムスクエアで、演劇を素人も集めてやるっていうのをですね、はい、アルバイト雑誌が協賛をして募集をし始めまして、はい、でそこにオーディションに申し込んで、でそれにまあ偶然通していただいてですね、
はい、
でその夏20歳だったんですけど、その夏に、はい、まあ、つくもさんとか生瀬さんとかと一緒にお芝居をして、でお芝居って面白いなっていうふうにこう思ってたんです。でその後、まあ、自分が住んでいた滋賀県のですね、そういう小演劇の劇団に入りまして、うんうん、3年ぐらいずっとこう、まあ、仕事しながら素人演劇をしてたんですけれども、
もともと滋賀でしたっけ。
もともとは京都
ですよね。
はい、なんですが、その頃は滋賀に、
ああ、
はい、住んでたんですね。で、まあ、住まいの近かった滋賀の劇団、劇団一国幻冬舎っていう今も活動してらっしゃる息の長い劇団があるんですけど、うん、そこで活動をしてたんです、うん、で、まあ、ただそのどういうんですかね、アマチュアの劇団ってやっぱりこう、はい、あんまり興行っていうか、まあ、舞台が打てないので、うんうん、年にまあ2回とか多くて2回ぐらいで、で私自身はもう少しその毎日舞台に立ちたいぐらいこうのめり込んでしまいまして、で日本でこう毎日舞台のある劇団というと劇団四季と、うん、やっぱり吉本新喜劇かなというふうに思いまして、うんうん、で吉本新喜劇はその時ちょうどどういうんですかね、世代交代で今田さんとか東野さんがこう卒業することに合わせて新劇団員を募集し始めたので、
はい、
そこにこうオーディションにまた行きまして、で、まあ、採用ということになりまして、でそれから舞台に立つようになりました。それが、うん、まあ、新喜劇を始めたきっかけで25歳ぐらいからだったんですけど、うん、
はい、
で まあ、舞台に出てテレビの放送とかに出るとなんかもう聞いたこともないような人からあの電話がかかってきたりとか、はい、あのもう今まで会ったこともない人があの実は親類なんだけどみたいな形で
お前育てたの足やで
大きなったなみたいなそういうことをこう言われてですね、なんかメディアの力ってすごいなっていうふうに、ん、その時なんかこう肌で感じたって言いますか、
それは心地よい感じだったんですね。どっちかって気持ち悪い感じだったんですか。
そうですね、あの当時は少しちょっと気持ち悪かったです。あ、そうです。でも半分は半分半分ですね。気持ち悪い感覚もあるんですけど、はい、でもなんかこう
心地よさもちょっとあったり、
はい、で、うん、特にこう関西でやっぱ吉本新喜劇って、まあ、僕は小さい頃からそれを見て育ちましたので、
はい、
その関西人にとってのこう吉本新喜劇のインパクトみたいなことってやっぱりこう一つのなんかふるさとみたいな風景なのかなっていうふうに私自身は感じてるんですけど、そこで活動してるっていうと非常にこういろんなことを話し合いとかもスムーズに進むことが多くて、その気持ち悪さとまあ心地よさみたいなことを両方感じながら活動してたんですけれども、そうした時に先ほどあの一番初めのところでお話をしたあの阪神・淡路大震災が起こって、はい、まあ、自分自身こう何もまあできなかったことへで、そのそもそも何かできたんじゃないのかなっていうふうにこう思ってた時にですね、うん、ある本をこう読みまして、何かそれはまあ国際問題でその地雷に苦しんでる人たちの状況をあのレポートした本だったんですけど、そういうのに触れて何か笑いってすごく大事だし、なんか明日への活力になると思ってこうずっと活動を二十歳ぐらいから続けてたんですけど、こう笑うに笑えないようななんか、うん、不公平な状況に置かれている人がやっぱり世の中にたくさんいるんじゃないかっていうことに目が向くようになって、で、あのまあ私自身の母もちょっとこう病気で、あのまあ一緒にこういる時間があの必要な状況だったので、まあ、30歳になった時に新喜劇の方からは、まあ、あの自分を美化するわけじゃないんですけど、いや今辞めるのはもったいないんじゃないかっていうお話もいただいたんですが、まあ、あの5年間で自分にできることはもうやったっていう思いもあったので、うん、吉本新喜劇を辞めて、で自分にこうできる何かそういうお笑いっていうんじゃなくて、何かその笑うに笑えないような立場にいる人たち、うん、との関わりの中で自分にできることがないのかなっていうふうにこう探し始めたっていうのが一つの転機です。
なるほど、まあ、実際そういう意味では、まあ、5年間 の, その吉本生活の中で、まあ、得たもの失ったものいろいろあると思うんですけど、はい、何を得て何を失いましたかね。いや何をそれまでの何かを失って何かを得ているっていう言い方もあるかもしれませんけど、
そうですね、あの実はその吉本にいた5年間、私あの日記を毎日つけてまして、でその時の日記があのその今までの人生を振り返って一番こう日記を毎日つけて、それもこう1日1ページに収まるように細かい字で書いてるんですけど、はい、それでもこう収まらないぐらいの、はい、その毎日のこう舞台の反省とかですね、はい、なんかそういうことをこうものすごく細かく書いている日記があって、そういう意味ではなんか本当にこう生きてるなっていう実感っていうか、自分がなんか本当にこうやりたいことに向き合って、でその中でもちろんこう先輩に怒られたりとか、その人間関係等の中で悩みとか苦しいこともあったわけなんですけど、そういうことも含めてそこにこう書き記した思いとか書き残した思いっていうのが今になってみるとやっぱり一番得たものかなっていうふうに思っています、うん、で、失ったものなんですけど、あのこれはもうものすごく分かりやすいんですけど、収入っていうかまあ、あのとりあえず食べられないので、まあいろんなバイトを掛け持ちでやって、で掛け持ちでやってももう追いつかなくてですね、もうどうしても滋賀に帰ってバイトをしないといけないんですけど、もう大阪から滋賀に帰る電車賃がもう小銭を合わせようもなくって、でこれ大阪駅のですね駅長室に行きまして、あの事情を説明しまして、明日には必ず持ってくるのでっていう話をして してですね
汗が出てますね、はい、今ね
ちょっと今、はい、まあそういう事情を説明しまして、はい、で今とりあえずお金ないんですが、うん、どうしても帰らないといけないので、うん、ただ身元を保証する自分のこう、うん、こういうものを置いていきますのでということでですね、うん、自分の貴重品を預けて、う
ん、そういうそれは何を預けて
とですね、
あんまり言えない、
はい、それはちょっと実はキオスクでですね、はい、初めキオスクでお金借りようと思ってですね、はい、キオスクに時計と、はい、で自分 の, 免許を預けて、はいはい、500円貸してほしいっていう話をしたんですけど、うんうん、何か自分の全てのカバンを持ってきて、はい、100円貸してくれ200円貸してくれっていう人がいるけど、はい、そんな人がもう返しに来た試しがないからダメだって言われまして、はい、でまあそういう中でですね、まあ仕方なく駅長室に行きまして、はい、で駅長の方がですね、はい、じゃあ分かったから一筆書いて、はい、でまあ明日じゃあ必ずっていうふうに言ってくださって、はい、それはもうその方の駅長っていう立場ではできないので、はい、
個人で、
はい、個人で私を対応するっていうふうに言ってくださって、はい、それでまあ戻ったこととか今ちょっと思い出して汗が噴き出す思いなんですけどまあそういうまあそういう意味で言うと人の縁に触れたりとか情けっていうのも得た大きなものだったかもしれないですけど、まあお金収入っていうのが失った非常に大きなものだったのかなというふうに思います、
うん、なるほど。まあ、25歳から、まあ、これもなんか聞きにくいことを聞いてしまうようなんですが、なんかいろんなこう不連続がこうあるように思うんですよね。また、洗うところから汗が吹き出そうですけど、はい、なんかこう、まあ、それで、まあ、仮にその間を飛ばして、はい、難民ナウを始めるのが、おいくつの時だったんですかね。
難民ナウを始めたのは2004年。ですので、うん、7年前ですので、うん、37ぐらいっていう、結構すみません、不連続な25から12年間何をしてたんだっていう、
25まで何してたんだっていうのもありますけど、はい、なんか突発的にこうなんか触れてしまった何かがあるんでしょうけど、
はい、
まあ、実際そのこう舞台に立って、まあ人の目線を浴びて、で、まあ、自分 の, その何かをこう伝えるというか演じる、まあ、それはまあ与えられた台本の中できちんと動く、集団の中で動く、まあ、そういう部分でいろいろ経験を積み、しかし阪神・淡路大震災があって、人に対するこう寄り添い方、向き合い方っていうものをもう一度見つめ直し、仕事を捨ててまで一旦その世界から離れるという、そういう決断をしたわけなんですけども、何なんでしょうね、こうそれでもやはり続けていたらよかったんじゃないかって思う時っていうのはなかったですか。
そうですね、吉本新喜劇に私実は行きながらもともと勤めてた仕事も辞めてなかったんです。ほう。でそれは吉本の方に吉本では食えないので、食べられないので、まあ仕事はもう辞めないようにっていうふうに若手には言われてたんですが、はい、ある時オーストラリアでのホテルでですね、観光客相手に、はい、そのコントをする人を募集してたでそれに相談行かないかっていうふうに言われまして、はい、で2年働いたらゴールドコーストに家が建てられるからっていうふうに言われまして、はい、で、あ、じゃあまあいい経験だし、ぜひじゃあ行きますっていうふうに言いまして、でその時にただまあ二足のわらじでそのサラリーマンしながら新喜劇やっている片手間の人をこう会社としてもそのホテルに推薦するわけにいかないので、じゃあまあそうだ、もうここで仕事を辞めて新喜劇に打ち込んだらどうだみたいなことを言われまして、でそこでまあ元々勤めてた会社を辞めたっていう経緯があるんです。でもうプロモーションビデオなんかも撮っていただいて、そのもうゴールドコーストがもうそろそろ先が見えてきたっていう時にバブルが弾けまして、でそうだ景気悪くなったんでゴールドコーストなくなったからって一言言われましてで、え、いや、なくなったって言ってどうしたらいいんですかみたいなことをちょっと聞きましたら、はい、いや、まあゴールドコーストで頑張る代わりに千日まで頑張ってくれって言ってそのため
にスー
ッと去っていきまして、はい、でもまあもう後戻りできないので、じゃあ まあ、前日まで頑張るかっていうふうに思って、そこでまあ初めの仕事との決別っていうのはそこで、うん、終わっているんですけど、その吉本という、まあ、ある種やっぱり華やかな世界ですし、苦しいことも多いんですけど、やっぱりそれにこうどういうんですかね、こう匹敵するぐらいの、先ほどのこう言葉を借りるとやっぱり心地よさみたいなものもあったり、本当にやっぱお笑いが好きな人にとってはこう本舞台みたいな思いも持ってましたので、辞める時っていうのはまあ自分の中でもやっぱり非常に葛藤がありました。でしばらくはあの舞台に立つ夢をずっと見ていて、何かこう舞台に立って自分がセリフを言おうとしたら全然セリフを覚えてなくてパッと目が覚めたりとか、そういう夢をしばらくずっと見てたんですけど、ちょっとまた話飛んじゃうんですけど、吉本にいる新喜劇に出てた時に、で新喜劇でまあ3年ぐらい活動してた時に、ユニバーサルスタジオジャパンが日本にまあユニバーサルスタジオがユニバーサルスタジオジャパンを作ると、
はい、
でその、リサーチも兼ねまして、90年代に和歌山で世界リゾート博っていう、まあ、国内の博覧会がありまして、はいはいはい、そこでですね、吉本とそのユニバーサルスタジオが提携をして、バイキングアドベンチャーっていう、まあ、当時国内最大の火薬量を使ったスタントショーっていうのをまあやってたんです、
はい、
で私そこにまた行かないかっていうふうに言われまして
紹介みたいですね
オーディションを受けまして、
はい、
でその時藤井隆さんとか、うん、と一緒に、まあ、今新喜劇出てらっしゃる宇川浩一さんとか、はい、まあ、同期だったんですけど、うん、と一緒に、まあ、オーディションを受けて、で、まあ、藤井さんとか宇川さんが落ちてですね、で宇川さん来なかったんですね、オーディションに。で私が、まあ、通していただいて、でそこでまた1年半ぐらい舞台に立ってたんですけど、その時に何かアメリカ人の方と1年半ぐらい一緒に仕事をして、で彼らからそのスタンドアップコメディのこう面白さみたいな話をこう、まあ、頻繁に聞くようになりまして、
はい、
で彼らがこう面白いことに関しては もうものすごくこうストレートに笑う、ああいう姿勢もないかいいなって思うようになりまして、吉本に、をちょうど辞めた時に2回ですね、ロサンゼルスとニューヨークに行ってスタンドアップコメディに挑戦したことがあるんです。でそれを何か自分の中ではこう今すぐ実現しなくても何か長い時間をかけて追いかけていきたいなと思うようなこととして、何かもしかすると担保として自分の中で、うん、作ったのかもしれないなっていうふうに思うんです。何かその吉本っていう世界を急に辞めるのは、うん、やっぱり自分にとっては大好きな世界だったので、うん、あまりにもこうまあ辛い出来事でもありますし、うん、そうしたところからこう引き上げる、そこをこう離れる時の何か一つのこう自分の身を守るための保険みたいな形で、うん、そういうスタンドアップコメディへの挑戦みたいなことを少しこう何か、うん、その先に続けるものとして担保として残したのかなっていうふうな思いがあります。なのでそういうことを通して吉本とは何かこう少しずつ距離、自分の心の距離を
フェードアウトして、
はい、フェードアウトしていったっていうことかなっていうふうに今振り返って思いました。
なるほど。その挑戦はな、挑戦することが目的だった感じなんですかね。そこで成功とかなんかそういう目標があったわけじゃなくて、
はい、
だんだんこう離れていく、それは諦めるための挑戦っていうか、そういうことだったんですかね。
うん、そうですね。何か今になって思うとそういうふうに思います。その時は何か自分を守るっていうか、自分をまあもう傷つけないのにもう精一杯で、うん、なんとかこのスタンドアップコメディっていうところで何か新たな道が開けないのかっていうふうに思って、でユニバーサルスタジオのそのスタッフの人たちもこのね、まあ面白いんじゃないかっていうふうに言ってくださって、そのロサンゼルスで、まあ、実際舞台に立った時も、じゃあ仕事あげるから来週以降ずっと来たらどうだっていうふうなお話もしてくださったんですけど、ただまあ今振り返るとそれほどの準備っていうのはできてなくて、何か今言ってくださったみたいに成功とかそこで食っていくっていう風な、何かそういうこう強い決意っていうよりはフェードアウトするための何か諦めるためのこう挑戦って言いますか、何かそういうものだったのかなっていう風に、何か今振り返って今言っていただいて、あ、そういうものなのかなっていう風に思いました。
まあ、そんな25歳から30歳までは吉本新喜劇 でその後、アメリカに渡り、その5年を、まあ、徐々にこう慣らしていくというか、
はい、
まあ、そういう時間が少しあり、とはいえ、ずっとその、まあ、二足のわらじという言い方はどうか分かりませんが、まあ、バックアップなのか保険なのか、あるいはその、ハイブリッドに生きるっていうことによって、それぞれの良いところをこう生かしていくというか、まあ、そういうようなことをやりながら、もう一つ新しい挑戦に挑むのが、この37歳から始めた難民ナウという、そういう難民情報をラジオで届けていこうという、そういう話だったと思うんですが、どうなんでしょう、そこにも、阪神・淡路大震災というものの、なんて言うんでしょうね、こう、残りがといったらおかしいですけども、まあ、いわば何かを失う、あるいは失った人、そういう状態になった時へのこう当事者としての感覚っていうものが、あるいはその当事者にはなりきれないけれども、もし自分が当事者になったらっていう、そういう他者への想像力を巡らしたことっていうのがどこかで影響してるのかなっていうふうな気もいたしましたが、まず一旦、この難民ナウというラジオに、当たるまでのお話を、一旦ここまでお伺いしましたけども、いかがでしょう、相田さんからもし、この、時代を振り返ってみて、改めてですね、皆さんにこう読んでほしい、知ってほしい、あるいは、ちょっとこういうことを調べてほしい、そういうなんか思考の補助線みたいなものがあるとしたら、なんかおすすめのものはあるでしょうか。
はい、今言っていただいたそのハイブリッドに生きるっていう言葉なんですけど、何かいいように言うと、何かこういろんなものを混合しながらやってきたのかなっていうふうなこともこう言っていただくこともあるんですが、自分の中ではこうあんまり一つのことに徹しきれてないっていう思いをずっとこの頃引きずってまして、そうした意味で何かこうその当時読んでいた本がありまして、それが赤塚不二夫さんの「ラディカルギャグセッション」という本なんですけど、まあそのギャグ漫画家として、まあその僕は最高峰の位置にいらっしゃったと思うんですが、赤塚さんがその創作に向き合うにあたって、どういうふうにこう苦悩して、どういうふうにこう地道に自分の作品に向き合うのか、でそこには何かそのいろんなものを経由せずに、なんか本当にこう一本もうまっすぐの道がこう通っていて、そこに自分自身としては非常に強い憧れを持って読んでいたんです。で、何かその軸を求めながら、何か30歳その吉本を辞めるまでのところ、まあ辞めてからもまあ随分こうあっち行ったりこっち行ったりしてるんですけど、何かその軸を探しながらずっと生活をしてたんじゃないのかなっていうふうに今となっては思うことも多くて、そういう意味では何かこのラディカルギャグセッションという本はですね、そういうギャグとかそのお笑いとかそういうことだけにとどまらずに、何かこう生き方っていうところですごくいろんなことを教えてくれる本なんじゃないかなっていうふうに思うので、今この時点で何か一章って言われると、この赤塚不二夫さんのラディカルギャグセッションという本を一つ挙げたいと思っています。
なるほど、赤塚不二夫さん亡くなった2008年だったと思うんですが、非常に印象的だったのはあの時タモリさんがですね、森田和義という、人格で確か、話されたと思うんですが、まあ、7分を超える弔辞を、まあ、いわゆる勧進帳ですね、白紙の、紙を通じて、弔辞を読んだ。その中にあったのは、その、赤塚不二夫さんは笑いによって、ギャグによって全てを無化するっていう言葉を使ってたんですね。その無化するその原理の一つ、それがこれでいいのだという言葉だったというふうに、確か言っていたかと思います。まあ、これでいいのだという言葉を違う表現をすれば、これ定観という言葉ですね。まあ、達観と言ってもいいのかもしれませんが、諦めるというと、なんかネガティブな印象がありますが、その一つの区切りをつける、決着をつける、あるいは、決着がつかないことに決着をつける、そういうところもあるのかもしれません。これでいいのだ。なんかその、これでいいのだと思って前に進んでいかれた相田さんの、その生き方、 何か、その赤塚さんの生き方もなんか重なりそうな気が今しております。ラディカルギャグセッションという本、赤塚不二夫さんが書かれた本、ぜひ、ソーダさんのこれまでを、見つめ直す一つ補助線になりそうな気がしました。この後はまた、ソーダ勝也さんに、難民情報ラジオでというテーマで、なぜ、そうした難民情報ラジオで、発信していくことにしたのか、その具体的なお話を伺ってみたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。